大魔王です。大魔王のお風呂ラジオをやりますよ。集まって、みんな始まるよ。もう集まってる人しか聞けないラジオ。これが大魔王のお風呂ラジオでございます。まあネットラジオですけれどもね。まあ逆に言うと、いつでも聞ける。まあ僕が配信停止するというかね、アップロードしてるのを削除したりしない限りはいつでも聞けるし、もうダウンロードしてしまえばいつでも聞けるというね、それはネットラジオのいいところではないかと思うんですけれども、さあ雨が降っておりますね。まだ梅雨は明けておらないようで、雨が降っておりますけれども、まあ今日本当は高槻のなんかどこかの小学校である、高槻魂というですね、まあちょっとしたフェスですね、音楽フェスに行く予定だったんです。で、まあ雨が降りそうだな昨日の時点で、だからもうやっぱり行くのやめようかなと思っていたんですが、朝起きて9時10時ぐらいですかね、雨はまあ止んでいて小康状態で、これからお天気が良くなっていくぞという状況だと、やっぱり行こうかな、やめとこうかな、行こうかなと思って行ったんですけども、結局めんどくさくてやめたんですが、まあ行った人のツイートとかをふわっと見たりすると、まあかなり大雨が降ったみたいで、まあ正直言って行かなくてよかったなと思っています。まあ無料ライブですしね、見たいライブもいくつかありまして、会いたい人もいたんですが、まあ今回は致し方なしということで、結局行かずでよかったなという状況になっておりますけれども、いやお風呂ね、今お風呂、自分の家の、大魔王マイお風呂スタジオでお送りして送るわけですけれども、毎週お送りしているんですが、まあこれもちょっといろいろ大変なことが週中にありまして、まあそんな話はとりあえずこの本編の方でお話ししたいと思います。ということで大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。大魔王の大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王お風呂ラジオ、前回を配信した後だったと思うんですけれども、うちの母親がどうもそのこのお風呂の下水ね、流されるところ、水がどんどん流れていくところの部分がおかしいと、いうので見てくれということで見たら、なんかこう穴はちゃんとしてるんですけども、その周りがなんか腐食しているというか、穴の他に穴が開いてる状態ですね。つまり地漏です。ケツの穴の他に穴ができる痔瘻、僕もなりましたけども、もう死ぬほど痛い痔瘻になったんですが、まあ痔瘻状態になってたわけですよ。ねえ、まあこれは治さないといかんなと、そのままほっとくと、その腐食が全部進んで、全部こう穴がおかしくなっちゃう、下水に流れる部分がおかしくなっちゃうんじゃないかと思って、で、僕の友達でね、中学高校の同級生かな、ちなみに高校は違うのか、中学の同級生ですね、中学時代全然知らなくて大人になってから知り合ったんですけれどもね、その同級生に電話をしまして、まあ設備屋をやってるんで、いつもねうちの家のこの裏のちょうどお風呂を出たところのね、洗濯場になってる上のトタン屋でも直してもらったりとか、電気の工事をしてもらったりとか、いろんなことやってもらってるんですけれども、まあそれが発覚した時に夜中にメールしまして、Facebook の方のメッセンジャーでメッセージをしたんですけれども、翌朝になっても既読になってないので、あ、こりゃ全く見てねえなと思って、普通にドコモの方にメールさせてもらったら結構すぐに返事が来まして、今日夕方見に行っていいですかということで、ああ、それはぜひぜひということで見に来てもらいまして、多分それ水曜日だったのかな。確か火曜日に聞いて水曜日ですね。で、まあ、写真とか撮って持ち帰って、ちょっと予定組みますので、ということで、 帰って即座ですね、もう金曜日に行かせてくださいと、明日行けますということを木曜日にメールしてきてくれて、まあ、金曜日僕お仕事だったんですけれども、金曜日の朝のうちに作業してくれたそうです。で結局その穴の部分をこう支えている部分を全部、まあ、掘り出して、で中にあるパイプをつないで新たなその穴の口のところを作って、でモルタルで固めるという状況の作業までもう一日でやってくれまして、でただ金曜日の朝からやって金土とお風呂に入れない状態でした。モルタルが固まってないんで、でまあ今日からなんとかということで、まあ昨日でも入っても何の問題もなさそうという話ではあったんですが、まあ大事を取って昨日をやめて、今日からにしようということで、まあ今日からも本当に入っていいのかなって言われる、まあまああんまり乾いてないかなと思ったんですけど、まあ大丈夫でしょう。はい。ご機嫌に水が流れておりますね。なので、まあ、とりあえず早く来てくれたおかげで、お風呂ラジオは問題なくお風呂ラジオとして成立することになりまして、それはありがたかったですね。工事が土曜日にずれ込んだりとか、日曜日だったりとかしたら、もう全く今週のお風呂ラジオはお風呂からお届けできないという状況になってたところだったので、その点は良かったかなと、思っております。さて、何回か前にお伝えしましたけれども、僕の車がぶっ壊れておりまして、まだ治ってきてません。で、まあ、その時に2週間後と言われたんですよね。で、2週間ぐらいはかかりますよということで、ああ、わかりました、2週間後ですね、と。で、月末には必ず使わなきゃならない事象があるので、それまでにお願いしますということで、お願いしていったんですね。で、今日、まあ、鈴木のディーラーさんにお願いをしているんですけれども、夕方6時に閉まっちゃうんで、5時半ぐらいですかね、電話をさせていただきまして、どういう状況ですか、と。まあ、僕の気持ちの心持ちの中では預けて2週間っていうと、明日明後日の火曜日なんですよ。まるまるちょうど2週間がその火曜日で、まあその時から何日か後に物をと1週間後かに取りに行って、そこから2週間ですね。はい、そこから2週間でも再来週なんですよ。預けた時からするともう3週間なんですね。で、2週間だから、もうはっきり言って今日できてるというか、明日ぐらいに出来上がるから火曜日に取りに行っていいですかぐらいの感覚だったんですよ。まあそれで押したとしても、まあ今週末ぐらいにはなんとかなるのかなと。考えてて、で、どういう状況なのかを確認して、まあ、なんせ僕もスケジュールがありますから、そのスケジュールにどうやって合わせるかを考えてね。まあ、夜7時まで大阪でやってる仕事とかだったら行けないわけですよ。なんせ滋賀県に6時までに行かなきゃ取りに行けないわけだから。だからその辺も考慮して、いつ取りに行くかの検討も考えて、今日電話をさせていただいたんですが、ああ、ミッションを代打下ろしたところでして、そうですね、27日か28日にはって言われたんですけど、僕27日に出発して、28日の朝には夜中に行かなきゃいけないんですよ。いなきゃいけないんですよ、行かなきゃというか。28日の朝に夜中にいないと、もうどうしようもない事象が一つあって、で、もう、その当然車じゃないといけませんから、いや、それはちょっと困りますと。とりあえず2週間って言ったの、それは言ってないんですけど、僕自身はね、その電話口では言ってないんですけど、なんせ2週間って言われたんだから、それは守ってほしいわけですよ、こちらとしては。だから、いやいやいや、それは困りますと。とりあえず、27、28には確実に必要なので、それまでには確実にあげてください。まあだから僕の気持ちの中では、まあ今週いっぱいぐらいではなんとかしてもらわないとという気持ちを込めて、 言いまして、まあまあ、一応そんな雰囲気にはなったのかな。了解しましたと、急ぎますと、頑張りますと、とりあえず頑張ってくださいとしかこちらは言えませんので、まあ、最悪27日に取りに行く形でも構わないんですけど、どっちにしろ28日の朝に米子に着けるという到着できるというスケジュールにはならないといけないわけで、まあまあまあ頑張ってもらうしかないですね。まあその間は僕は相変わらずの電車移動を強いられるわけですよ。鉄分の多めの、リスナーの方もいらっしゃるかもしれませんし、もういろんな人が聞いてらっしゃるとは思いますけど、まあ多分何度も言ってますけどね、とにかく電車が嫌い。何が嬉しいのか全然わかりませんね。まあ、なんていうのかな、乗り物としてこう、ね、写真を撮ったりする、かっこよく撮れるとか、その風景の中に、馴染んでる鉄道とかはかっこいいと思いますけど、乗るのは何も楽しくないですね。本当に。もう、辛いです、正直。で、まあ、電車のその、いっぱいの電車にとにかく乗るのが嫌なので、極力始発とかに乗るんですよ。もうぎゅうぎゅうに乗るのがとにかく嫌で。で、僕と一緒に乗るのももう相手も嫌でしょ？言ってね。僕の汗まみれとね、近くなって他のおじさんたちも嫌だろうなと思うんですけど、いやー、よく耐えてんなと思いますね、正直言ってね。まあそれでも仕方がなく、なんせありませんから、何も、台車も何もないし、バイクも持ってませんから、仕事行くのも、遊びに行くのも、すべて電車で移動しているんですけれども、座れてね、で、駅までこう連れて行かれる間っていうのは、こう、なんていうのかな、至福の時間でもあるわけですよ。言ってることがすごく矛盾するかもしれませんけど、まあラジオか音楽か何か聞きながらね、ふわーっと眠りに落ちる、もうあの感覚はね、すごく気持ちいいし、で、はーっと気づいたら降りるはずの駅を過ぎてたりして、まあそれはそれで、またよしというか、まあそれがね、終点を越えて車庫まで連れて行かれるような眠り方ではないので、なんとなく目が覚めるんですよね。まあ、久しぶりに一駅乗り過ごしました、この間。まあでも、本当の目的地に一番近いのはその駅なんですよ。実は。その前に降りるのはちょっと他にね、行きたいドトールがあったりとか、他にまあ僕がいつもやってもらってる整骨院が近くにあったりとか、そういうのがあるので一つ手前で降りてる。あと一駅行くとすげえ電車賃が高くなる。急に高くなるんですよ、実は。そのせいもあって一つ前で降りて歩いてるんですけれども、だから実は一つ乗り過ごしたけど目的地にはめちゃめちゃ近くなったっていうも言えるんですよ。ただし時間が早すぎて、そんな時間にたどり着いても意味がないんで、結局一駅戻っちゃうんですけどね。一駅戻ってその整骨院とか行ったりするんで、まあでもその至福の時間と、座れなくてぎゅうぎゅうだった時の辛さを相殺した時に、まあ辛さが勝ちますよね。だいたい至福の時間は味わえないからね。昨日だっけな、電車に乗ったらこう一応一人分ぐらい空いてるんですよね。で、まあ僕の体がクソでかいから、まあこんなとこに座りやがってと、隣のね、左の隣の人には思われたと思いますが、まあなんとか、もうどう考えたってそんな、もうちょっと寄ればいいよっていう感じだったんですよ、二人とも。で、寄ってもらってなんとか座って、左隣の人はともかくとして、右隣の人がね、ずーっとまた大開きなんですよ。 その股の幅で言えば太ってる僕なんか火じゃないぐらい股が広がってるわけ。それでそのさらに向こうの隣の人との隙間めっちゃ空いてるんですよ、まだ。だから左隣の人に言いたかったのは俺じゃないと。確かに太ってるし無理に座ったかもしれないけど俺じゃないと、こいつだと、犯人はこいつなんだと言いたかったですね。だからやっぱりね、そのまあもちろん見ず知らずの人たちと席を共にして隣でね、もう袖とか肌とか、もう今時だったら地肌がくっついたりするわけですよ。まあボックス席でこの間もね、女の人が、僕の隣になった女の人が次の駅で過ぎたから他の席に移っていきました。まあ嫌だろうと思います、すいませんと思いますよ。だけれどもちょっと自分の範囲っていうのは股を開いていいかどうか。この間もおばはんがずっと、それはボックス席じゃなくてこうねベンチシートでもう横に思いっきり荷物を乗せてるわけですよ。もう考えられない。もうそれで座れないし、みんなも言わないんですね、やっぱりね、あれね。ちょっと、それ、どけた方がよろしいね、とか言うべきなんですよ、ほんと。だけどもね、世の中でそういう圧力を生むと、急に、チーマーみたい、チーマーっていう言葉もなかなか、もう、死語じゃないかと思うんですけども、そういう人に殴られたりとか、親父狩りにある、親父狩りっていうのももしかしたらこう、もう死後なのかもしれませんけれども、そういうことも考えられるのでなかなか口に出せないですけれども、やっぱりもうちょっとね、公共の場所だから考えた方がいいのになぁと、まあ、僕も考えなければいけないと思います。気づいてないこともいっぱいあるかもしれませんけれども、もう皆さんやっぱり考えてやった方がいいなぁと思うと、やっぱり自分一人でとりあえず空間が作れる車の方がいいですね。まあ車ももちろんね、もう大型スクーターがビャーって来たりとかね、もうわけのわからない車に目をつけられて煽られたりね、ありますよ。もう怖い思いもします。でも自分の空間はあくまでも自分の空間だから、そこの部分は譲らなくていいっていうところが、車のいいところかなと思うんですよね。だから電車ね、しんどいけど乗ってますけど、まあだな、やっぱめんどくせえな。明日ね、早く来てくれって言われてるんですよ。いつもより30分ぐらい早く来てくれと。でいつもは10時半集合なんですけれども、まあ10時ぐらいにやりたいということで、テストというかね、チェックをね。で、まあ、実質僕30分前には行きたい、9時半ぐらいですね。まあ、いつも10時ぐらいには行くんで、10時半集合っつっても。まあ、30分早くなるだけだから、と思うんですけど。まあ、なんせそういうふうに、渋滞の時間というか、ラッシュの時間を避けているもんで、いつもね、6時台に着いてるんですよ。始発で行くと。6時50何分とかに着いて、まだ実はドトールが空いてないなんていうことが、7時半オープンだみたいなことになりましてね、作業もできないでいたりするんですが、だから30分早かろうが何だろうが、まあ、とってことないですね。で、結局、整骨院に行くかどうかなんですよ。整骨院で1時間取ってるから。ただしね、明日ね、3連休で祭日じゃないですか。何の日ですか？海の日ですか？海よ、俺の3連休なので、整骨院がそもそもやってないんですよ。やってないけど、行くんですよ、僕は結局。10時半集合ぐらいの、10時、9時半にたどり着くぐらいの電車に乗ると、絶対混んでるの分かってるから、もう乗りたくないんで、始発か、その次の次ぐらい、6時半ぐらい、6時半ぐらい、始発が6時過ぎなんですけどね、どちらかの電車に乗って明日は仕事に行かれるかと思います。まあどっちにしろ7時半からしかドトールが空いてないので、それからしか作業しませんけれども、まあ大体2時間ぐらいは作業の時間があるので、
やりたいことをいろいろできるかなと思ってね、楽しみにしております。
まあ電車好きですか皆さん。今回ね、電車というメールテーマでメール募集しましたけど、メール来てませんけど、もう電車大好き、別にディスらないですから、電車大好きな人のことはリスペクトしてます。リスペクトまではしてないか、結構ね、鉄道アイドルを応援していた時代もありました。鉄分僕にゼロなのに、僕が持ってる鉄分っていうのは全然ないのにもかかわらず、鉄分 100% の鉄道アイドルを応援してた時代もありましたね。今回のテーマ、次回は持ち越さないですけれども、次回以降でも結構ですから、ぜひぜひメールも送っていただければなと思います。お待ちしております。はい、それでは今日で完結になる予定、大石蔵之介のなんだっけ、ある日の大石蔵之介ですね。今一生大石蔵之介の日常って言いかけたけど違うんです。タイトルはある日の大石蔵之介。この後読んでいきます。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシジナラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト、
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のプロラジオ朗読の時間。さて本編の方でも予告しました、ある日の大石蔵之介、全部で54ページで40ページから、3つに分けましたけれどもね、今回が最後になると思います。彼の無言でいるのを見た伝右衛門は、大方それを彼らしい健常な心持ちの結果とでも推測したのであろう。いよいよ人柄に敬服した。その敬服さ加減を卑劣するために、この勃直な肥後侍は無理に話題を一転すると、たちまち蔵之介の忠義に対する盛んな参照の字を並べ始めた。果実も去る物知りから受けたまわりましたが、もろこしのなんとやら申す侍は、炭を飲んで押しになってまでも主人の仇をつけ狙ったそうでございますな。しかしそれは蔵之介殿のように心にもない放蕩を尽くされるよりは、まだまだ苦しくない方ではございますまいか。伝右衛門はこういう前置きをして、それから蔵之介が乱行を尽くした一年前の一分を長々と喋り出した。高尾や愛宕のもみじ狩りも、陽気の彼にはどのくらい辛かったことであろう。島原や祇園の花見も宴も、苦肉の刑にふけっている彼には苦しかったのに相違いない。受けたまわれば、その頃京都では大石軽くて張り抜き石などと申す歌も流行りました。ゆえを聞き及びました。それほどまでに天下を欺き仰せるのは、よくよくのことでなければできますまい。先ごろ天野弥左衛門様が鎮湯だとご賞味になったのも、至極道理なことでございます。いや、それほど何も大したことではございません。蔵之介は不詳不詳に答えた。その人に高ぶらない態度が伝右衛門にとっては物足りないと同時に、一層の奥ゆかしさを感じさせたと見えて、今まで蔵之介の方を向いていた彼は、 長年京都勤番を務めていた小野寺十内の方へ向きを変えると、ますます熱心に敬服の意を漏らし始めた。その子供らしい熱心さが一等の中でも通人の名の高い十内にはおかしいと同時に可愛かったのであろう。彼は素直に伝右衛門の家を迎えて、当時蔵之助が旧家の再作を欺くために衣をまとって増屋の夕霧のもとへ通い詰めた話をこと細かに話して聞かせた。あの通り真面目な顔をしている蔵之助が、当時は里景色と申す歌を作ったこともございまして、それがまたなかなか評判で、来るは中どこでも歌わなかったところはなかったくらいでございます。そこへ当時の蔵之助の風俗が墨染めの衣姿で、あの祇園の桜が散る中を浮様浮様とそやされながら酔って歩くというのでございましょう。里景色の歌が流行ったり、蔵之助の乱行も名高くなったりしたのは少しも無理はございません。何しろ夕霧といい、浮橋といい、島原や下久町の名高い太夫たちでも、蔵之助といえば下にも置かぬように扱うという騒ぎでございましたから。蔵之助はこういう十内の話をほとんど侮蔑されたような心持ちで苦々しく聞いていたと同時に、また昔の放落の記憶を思い出すともなく思い出した。それは彼にとっては不思議なほど色彩の鮮やかな記憶である。彼はその思い出の中に長ろうそくの光を見、キャラの油の匂いを嗅ぎ、加賀節の三味線の音を聞いた。いや、今十内が言った里景色の、さすが涙のバラバラ袖に、こぼれて袖に露のよすがの浮きつとめ、という文句さえ、春秋の中から抜け出したような、夕霧や浮橋の生めかしい姿とともに、歴々と心中に浮かんできた。いかに彼はこの記憶の中に出没する、あらゆる放落の生活を、思い切って受容したことであろう。そうしてまた、いかに彼はその放落の生活の中に復讐の今日を全然忘却した対等たる瞬間を味わったことであろう。彼は己を欺いてこの事実を否定するにはあまりに正直な人間であった。もちろんこの事実が不道徳なものだなどということも、人間性に明らかな彼にとって無双さえできないところである。したがって彼の放落のすべてを彼の忠義を尽くす手段として激称されるのは不快であるとともに後ろめたい。こう考えている蔵之助が、そのいわゆる妖狂苦肉の刑を褒められて苦い顔をしたのに不思議はない。彼は再度の打撃を受けてわずかに残っていた胸の春風がみるみるうちに吹き尽くしてしまったことを意識した。後に残っているのは一切の誤解に対する反感と、その誤解を予想しなかった彼自身の愚に対する反感とが薄ら寒く影を広げているばかりである。彼の復讐の虚も、彼の同志も、最後にまた彼自身も、多分このまま勝手な称賛の声とともに後代まで伝えられることであろう。こういう不快な事実と向かい合いながら、彼は日の毛の薄くなった火鉢に手をかざすと、伝右衛門の目を避けて情けなそうにため息をした。それから何分かの後である。川屋へ行くのにかこつけて座を外してきた大石蔵之助は、一人縁側の柱に寄りかかって、完売の老木が古庭の苔と石との間に歴々たる花をつけたのを眺めていた。日の色はもう薄れきって、植え込みの竹のかけらは早くも黄昏が広がろうとするらしいが、障子の中では相変わらず面白そうな話し声が続いている。彼はそれを聞いているうちに、おのずからな一味の退場がおもむろに彼を包んでくるのを意識した。このかすかな梅の匂いにつれて冴え返る心の底へ染み渡ってくる寂しさは、この言いようのない寂しさは一体どこから来るのであろう。蔵之助は青空に象眼をしたような固く冷たい花を仰ぎながら、いつまでもじっと佇んでいた。はい、ということでね、終わりました。ちなみに情けなそうにため息をしたで、終わりだと思って一瞬終わりかけましたね終わってませんでした。はい、次のページを見てみたら いつもそこをね、次のページ終わった後の次のページっていうのは、何年何月何日とか、初出ね、身長の何とかかんとかとか、そういうことが書いてあるんですけれどもね、続いていましたね。もう完全に僕は心の中で喋りながら、もう似ても似つかないし足元にも及びませんけれども、塚山正音先生の感じでしたね。もやしくんはの感じで最後ゆっくりと終わるっていうところで終わったのに続いてしまったので、かなり恥ずかしい感じがありましたけれどもね。まあもちろんこれはまるまる芥川龍之介さんの創作ですから、史実としてこういう出来事があったかどうかわかりません。わかるはずもないし、そういう史実が残っているわけもないですね。もちろんこの細川家にかくまわれていたというのは事実なんでしょうし、まあそこに出てくる登場人物っていうのは同じような人たちで、そして街中でそういうものが流行っているというようなことも、間違ってはないんでしょうけど、そういう時に蔵之介がどう思ったのか、この日ある日、蔵之介はこういうふうに思ったのではないかという小説でございました。いやーね、どうなんでしょうね。まあそういうその忠義を尽くした自分と、それを欺いていたあの放蕩の自分だけど、欺いていたわけじゃなくて、実は放蕩の中に取り込まれてたんじゃないかと。まあ、史実をちょっとね、なんかいろいろウィキペディアとかも見てみると、実際ああいう放蕩が好きだったんだけじゃないのという、最近の研究では言われてたりもするそうですから、実際のところどうなのかはわかりませんけれどもね。はい。まあまあ、でも面白い作品でございました。さあ、まあ、携帯電話が変わって何をどこまで読んだかがほとんどデータが残ってないので、そろそろ芥川龍之介作品はここで卒業してもいいかなと考えております。他の誰の作品を読むかまた考えておこうと思います。それでは、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこの辺りで。大阪このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロのお店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら収録しておりますね。 はい、ということでね、最近全然メールが来ないので、ぜひぜひ送っていただきたいですね。バスレイディオ2018@gmail.com b-a-t-h-r-a-d-i-o-2018@gmail.com でございますので、メールの方ぜひぜひ送ってくださいね。まあ、メールが来ない分、質問箱が山ほど来るっていう状況が今行われている状況ですが、まあ、質問箱をなんか読みにくくなったな、急に。はい。では、質問箱行きましょうね。よっ !3 枚目そうです。3枚目かな ?4 枚目ぐらいかもしれませんね。まあ、いわゆるその男前とされる2枚目でないことはもう重々理解してますので、もういちいち言わないで悲しくなるから。でも、大魔王がいいんだもん。大魔王じゃなきゃダメなんだもん。あ、ちょっと、ゴディバ行ってくる。ん?大魔王がいい、大魔王じゃなきゃダメってことは、まあ、オーロラジオをはじめ、まあ、僕のすべてのラジオを聞き、で、僕が主催しているイベントにはすべて来てくれてるってことですよね、きっとね。その割には、この間のドロタ工場お客さん0人だったけどな。まあもちろんもしかしたら配信で見てくれてるのかもしれませんけれども、ぜひぜひ見てください。8月にはね、イベント1本入りそうな頃合いになっております。今予定しておりますので、ぜひそれもまだクローズドイベントになりますので、ぜひそれも来ていただきたいなと思います。その瞬間イデが発動した。あ、ラッキョさんですから、それはなかなか大変。電車では必ずお年寄りや妊婦さんに席を譲るようにしているのですが、お年寄りや妊婦さんに座るように促すために席を立ったとき、席が空いたと思ったのか、見知らぬ人がすかさず席に座ってしまうことが何度かあります。こういうときってどうすればいいんでしょう。結構切実な問題ですが、立ち上がる前にその人に声をかけるべきじゃないですかね。どうぞって言ってから、立つ。立ってから促したんじゃ遅いので、よかったら座られますかとか、こう質問してみるとかね。もう話しかけるのがね、苦手なんですっていう人もいらっしゃいますけど、そこは勇気を持って、立ち上がれる勇気があるんだから、声をかける勇気も出ると思いますからね。まあ、即座に座る人っていうのはいますよ。で、僕も、見た目わかんないただのデブですけど、まあ手術してて、そんなに長い間ずっと立ってるとやっぱりしんどいんですよね。なので座らせてもらうようには極力してるんですよね。だから手術以降は結構いわゆるその優先座席でも座るようにはしてるんですけど、空いてればね。で、前はね、座らないようにしてました。はい。で、座ってて普通のところでも譲るようにしてたんですけど、ちょっとさすがに事象が事象で、で、このこと説明することでもないので、あいつ座ってやがって優先座席にと思われてるかもしれないけど、これはもうしょうがないなと思ってそうしてます。だけど、まあ譲るときはね、ああ、座ってくださいとか座られますかとか言ってから立ち上がれば、横の人がやってくる必要もないというか、この人に移ったんですっていうことも言えると思うんでね、そのときはね、ぜひお試しください。大魔王さんも赤く塗ると出力3倍になるのかな。でも誰専用。いや、多分ね、3倍にはなれないんじゃないかな。青く塗ると最近は G になるのではないかと、言われてるんですが、今の G がなんせウィル・スミスで、結構顔が細いしね。まあ、もともとアニメのやつでも体はでかいけど顔細いじゃないですか。G にじゃないんですよ。だから色を塗らないで、僕はハクションなんですよ。だから大魔王なので、ぜひぜひ、それを推しで。ハクション推しでいていただければなと思います。3倍になることはないですね。3倍遅くなる可能性はありますけれどもね。皮膚呼吸できないから。人間が死ぬというこれ以上ない現実は、対して生きるということにどのような影響を及ぼしていると思いますか?どうなんですかね。僕も死ぬなぁと、もう死ぬんだなぁと覚悟しましたけど、今これね、ここになってね、もう生きたくてしょうがないんですよね。 だからもういろんなことがもう怖くて、何にも怖い状況じゃなくても怖いし、こう息が詰まるような感じがしたりして、まあこれね、こういうことを言うとあれなんですけども、いろんな人に言うようにしてるんで、ラジオでも言いますけど、ちょっともう精神的にやばい状況になってるんですよ。だけれども、その死ぬから生きることを頑張るっていうのは、道義なのかどうかちょっとわかんないですね。もう死ぬんだなと、死んでもおかしくないんだなと思って覚悟もしましたけど、やっぱり生きたいとは思ってますね。でもそれに対して関係があるかどうかっていうのはわからないですね。関係を持てる人っていうのは強い人かもしれませんね、逆にね。死ぬよりは生きてるだけで丸儲けとか僕も言ってますけど、なかなかそれをね、本当の意味で心の中で実践できるっていうのは難しいのかもしれないなと思います。私は今あなたの心に直接語りかけています。聞こえますか？聞こえてないから多分読んでるんでしょうね。これ読んでるんでしょうね。はい。聞こえてたらもうこれ読む前に聞こえてるってなるけど、聞こえてないから多分この質問箱を読んでるのだと思います。夏の風物詩として殿方の大定番の女性の胸ちらって、女性は今半乳見えてるって意識してると思いますか？なっちゃんに聞いてみてください。なっちゃんっていうのはこうアイドリング推しメンラジオを一緒にやっていた藤原夏子のことだと思いますけど、今結構現場に行ってる葉月とか日向千代とかがいる色彩レコードの社長もなっちゃんっていうんですけどね、あの人には絶対聞けませんけど、まあかといって藤原夏子に聞けるかっていうと聞けるわけもなくっていうか全然会ってないし全然喋ってませんからね。あ、ちょっと会いましたね、夏前ぐらいに会いました。ちょっとイベントで、はい、彼女が今応援しているユッフィーのイベントでちょろっと会いましたけど、まあそんなに深い話をすることもないですね。まあ聞けません。あなたが聞いてください、ツイッターで。嘘がバレない人って何がうまいというの、鼻がピクピクしないことですね。学校に行きたくなかったら行かなくていいですかね。あー、どうなんですかね。小中高大で大学だったら行かなくていいでしょうね。まあ小学校は行っといた方がいいと思いますけどね、僕は。いろんなことがあって、そのいじめとかあったら引っ越したりとか転校したりとかいろんな方法論はあるけど、そのなんていうのかな、方法論の中でうまいところ、うまい落としどころを見つけるっていう努力が必要だけど、行かないというのはね、あんまりよろしくないと思いますね。謙虚って大事だよね。そうですね。僕も謙虚に生きていきたいと思います。海外、どこ行ったことある？ああ、そうですね。沖縄、それで石垣、宮古島、小豆島ぐらいですかね。はい。パスポートがいるところには行ったことないですね。イケメンってどう思いますか？かっこいいんじゃないですかね。どうして男って彼女に肉じゃがを作って欲しがるんですかね。いや、僕は別に作って欲しくないですね。おすすめのリフレッシュ方法を教えてください。あー、体を動かすとかがいいんじゃないですか。僕全然やってないですけどね。猫の耳噛んでもいいですか。猫が同意してるんならいいんじゃないですかね。猫が同意してなければ、それは法律違反になりますと。舘ひろしさんがいろんな女優さんにハグするんだけれども、どこまでがセクハラになりますかってさっき言ってたんですけど、テレビで。相手が同意してなければダメですと。だから、東野さんだったら、法律的にアウトですって言ってたんで、まあ、イケメンだったらいいんじゃないですかね。いや、猫の耳には噛まないでください。英語を話せることは大事なことだと思いますが、大事だけど僕はできないですね。過去に一番好きな人は、好きだった人はどんな人でした？京本ゆかですね。いつから質問箱を始めましたか？覚えてないですね。恋人から友達に戻ることってできるんじゃないですかね。僕の元カノ、かなり長く付き合った元カノは一応 Facebook でお友達ですし、その彼女の子供ともう一日ってことないけど何時間かもうアホみたいに遊んだこともありますよ。はい、戻れるんじゃないですかね。 初めてキスをした場所は、屋上です。毎日することある、息を吸ったりすることかな。あと、お茶飲んだりね。炭酸水をね、毎日飲むって言いたいんだけど、今日まだ飲んでないですね。好きなお笑い芸人とかいますか？大丸ラケット師匠かな。恋愛の相談ってどう聞いてあげたら相手のためになりますかね。相手のためになるように聞いてあげればいいんですよ。まあ、結局のところ相手が答えを本当に求めてるか決まってるか次第ですよね。決まってそうだったら、へー、ほーでいいし、本当にこう選択を求めているんだったら、その選択のこっちが俺はいいと思うけどねっていうことを、聞いてあげたらいいんじゃないですか。相手が求めていることに迎合することが大事だと思いますね。たい焼きやメロンパンはお嫌いですか？いや、嫌いじゃないですね。たい焼きに口のところにソフトクリームがドーンって乗ってるやつあるじゃないですか。あれ食べてみたいんですよ。たい焼きの口のところにドーンですよ。あれ食ってみたいな。どこに売ってんだろう。こいつは面白いと思ってもらえるような人になるにはどうしたらいいですか？ああ、面白い人になるのは難しいですよ。尊敬される人より難しいかもしれないですね。あの人は面白いから尊敬するになるのは相当。だって2段階でしょ？尊敬するになるよりも難しいのが面白い人じゃないかなと思います。最近何が原因で泣いた？あ、ライブ見て泣きましたね。すぐ泣くんです、僕。理想のデートは相手が考えてくれたもの、こっちが考えるもの、あ、その時の状況によるものですね。もしあなたが YouTuber になったとしたら、どんな動画を投稿しますか？すでに YouTube に山ほど動画を上げてるので、ぜひ見てください。面白いかどうか知ります。花火は見に行く派、やる派、どっちも最近はしないですね。セブンイレブン原理主義者の大魔王さん、セブンペイの手いただくに一言どうぞ。まあ、なんですかね。あんなの賛成しなくてよかったんじゃないの、セブンイレブンさんとしては。もうね、今ね、まあ、メルカリとかもそうですし、何？なんとかペイ、まあ僕はペイペイを使ってるんですけど、ラインペイだ、なんとかペイだ、ペイだ、ペイだ、言ってるじゃないですか。でもね、多すぎて結局使わないでしょ。で、セブンペイが一番最初に、もうペイペイなんかが台頭するよりずっと前から、うちはちゃんとそれでできますと。で、チャージというよりもクレジットカード自動支払いの方式で、ペイペイのような方式で、もともとやってたら、あれなんですけど、今の状況って、チャージでしょ？7個と何が違うんですか？7個にチャージできる方法ができたっていうことですよね、現金じゃなく。うん、それでもセブン銀行の端末でもできるじゃないですか。エネオスね、一部のエネオスのガソリンスタンドでもできるわけだから、なんか意味がない気がして。んで、急いで参戦してあれでしょ？まあ、僕は結局、使うか使わないかっていうと、使わない派だったんですよ。全然7個で十分だし。結局こうなっちゃいましたね。まあこんだけ評判が悪いと、次に再開します、今度こそ大丈夫ですって言っても、なかなか人は寄りついてこないでしょうね。まあ難しいです。いろいろ詐欺も横行してますし、新たな詐欺とかね、 IT はもう本当に頭のいいやつっていうのはもう本当何でもできるらしいですから、そういう開発してる人よりも頭が数段上の人が犯罪をしてたりするので、そういう人たちっていうのはもう世界中どこでも入っていけるし、何でも詐欺しようと思ったらできるわけだから、そこに対抗するのは難しいんですかね。まだまだね、キャッシュレス時代とか言ってるけど、まだまだなのかなとか思ったりはしています。はい、ということで、他にも来てると思うんですけれども、雨の中でも結構使えるとか言ってた割にあんまり動いてくれないし、誤作動もそこそこするので嫌になったので、この辺でやめたいと思います。はい、ということでね、まあ来週の収録の時には車戻ってたらいいんだけどな。さ 再来週ちょっとね、車で動かないとっていう事象も週始めにもあるので、なんとかそれまでには車が戻ってきたらいいな。電車生活そろそろ卒業したいなと思っている大魔王でした。ということで、お風呂ラジオ、また来週お会いしましょう。ではでは、さようなら。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。